東京都議会広報課発行声の都議会だより、平成14年11月12日発行第249号をお届けします。第249号の主な内容は、第3回定例会の概要、審議した案件とその結果、代表質問の用紙、一般質問の用紙、一般質問の用紙の続き、実効性あるディーゼル車規制の実現に関する意見書、開発工程が変わりました、第3回定例会各会派等の議案への賛否、東京都議会開設60年記念行事の報告、東京都議会海外調査団の報告となっております。早速お伝えしてまいります。平成14年第3回定例会の概要をお伝えします。平成14年第3回東京都議会定例会は、9月18日から10月15日まで28日間開催されました。当初会期は24日間でしたが、知事の報道のため4日間の会期延長が行われました。初日、知事は所信表明を行い、首都圏の交通基盤整備の重要性を訴え、とりわけ横田基地の軍民共用化に向け早期に交渉を開始することを明らかにしました。また警視庁へのテロ対策専門の組織新設や、三宅島への島民滞在用クリーンハウス設置を緊急課題として取り組む決意を述べました。この後、名誉都民選定に関する人事案1件が同意されました。所信表明を受け、各会派の議員17人により、9月25日に代表質問、翌26日に一般質問が行われ、都立母子保健院の廃止をはじめ、都庁全般に対する知事の姿勢を正しました。9月30日には、老人医療費助成に関する条例案など2件の議決と、小田拓郎議員から東京都議会、会の調査団の報告が行われました。最終日には、冒頭知事による報道報告の後、残りの議案の議決を行い閉会しました。今定例会では、知事提出議案28件、人事案3件と、議員提出の条例案2件、意見書5件を議決しました。また今定例会に合わせ、東京都議会開設60年記念行事を行いました。新監査委員の紹介をいたします。監査委員、杉並区選出、自民党、野田和夫。平成5年から現在まで、都議3期。昭和50年から62年まで、杉並区議。平成8年から9年まで、建設住宅委員会委員長。平成9年から10年まで、都市環境委員会副委員長。平成11年から12年まで、公営企業委員会副委員長を務める。監査委員、世田谷区選出、公明党、桜井良之介。昭和48年から現在まで、都議8期。昭和54年から55年まで、総務都民生活委員会委員長。昭和57年から58年まで、住宅公安委員会委員長。平成7年から9年まで、第31代都議会副議長。平成10年から現在まで、都議会公明党議員団顧問を務める。
続いて審議した案件とその結果です。本定例会に提出された案件、 知事提出議案、条例20件可決、契約8件可決、人事3件同意、議員提出議案、条例1件可決、1件否決、意見書5件可決、継続審査調査の申し出、行財政改革基本問題特別委員会ほか2件、請願陳情、決定した請願13件、うち採択8件、一部採択1件、不採択4件、決定した陳情16件、うち採択2件、不採択14件、委員会へ付託した請願36件、陳情29件、可決した主な案件、東京都名誉都民、東京都名誉都民条例に基づき、知事から1名の選定が提案され、これに同意しました。喜八条の選職課、山下八尾子さん、82歳。東京都基金管理条例、一部改正。より一層効率的な資金管理を行うため、基金に属する現金の預金先を、現在の銀行、国民金融公庫等に加え、信用金庫や外国銀行まで拡大するもの。東京都立母子保健院条例、廃止。都立病院の再編整備に伴い、東京都立母子保健院を平成14年内で廃止するもの。国会政府への意見書。北朝鮮による日本人拉致問題に関する意見書。私立学校女性に関する意見書。義務教育費国庫負担制度等の堅持に関する意見書。実効性あるディーゼル車規制の実現に関する意見書。これは後ほどお伝えします。里親制度の充実に関する意見書。採択された主な請願陳情。都立学校や病院の給食への有機食品等の使用促進に関する請願。医療ミス対策の強化に関する請願。供給公社住宅の浴槽のバリアフリー化に関する陳情。警視庁における刑事事件の迅速な捜査に関する陳情。以上です。
9月25日に行われた代表質問の用紙です。都民が夢と希望を持てるよう東京を再生することが急務。質問者は自民党山崎隆明。15年度予算編成についてどのように取り組むのか。
知事、財政構造改革の取り組みをさらに進める。
運用施策について策定への基本的考えを伺う。
知事、各局のラインを超えて、その持てる力を重層的に発揮し、構造改革を進めていく。
地方税財政制度改革について、地方交付税見直しや税源異常を合わせた改革を国に主張すべきだが。
知事、地方へ税源異常を進める基本姿勢に立ち、早期実現へ向け国に働きかけていく。
外形標準課税訴訟について、歴史的意味と見通しは。
知事、訴訟は司法試験確立の戦い。控訴審では弁護団の強化や局をまたいだ体制を作る。
商店街振興について、都の基本的姿勢を伺う。
産業労働局長、活力ある商店街育成事業で、意欲的な商店街の取り組みに対し積極的に支援する。
ものづくりについていかに振興するのか考えを。
知事、産業力強化会議設置で課題を検討する。
中小企業融資について、直ちに緊急対策を打ち出せ。
産業労働局長、東京信用保証協会等と連携を図りながら、速やかに具体策を取りまとめる。
カジノ設置について、今後どのような取り組みをするのか。
知事、都庁でイベントを開催し、国に働きかける。
用途地域見直しについて、メリハリある地域指定を。
都市計画局長、都市づくりビジョンの指定基準を定め、地域にふさわしい対応を取る。
都市再生特別地区について、民間事業者がプロジェクトを立ち上げる上でのメリットは。
都市計画局長、特別地区は自由度の高い提案が行える。創意工夫で有料プロジェクトが可能だ。
首都圏三環状道路について、早期整備へ所見を伺う。
知事、日本の改正に三環状道路は整備すべき路線だ。国等へ強力に整備促進を働きかける。
東京港について、港をどう位置づけ改革するのか。
知事、東京港は有効性が高い。IT の推進を図る。
ディーゼル車規制について、零細企業者へ支援を。
環境局長、製鋼会社等の買い替え促進のため、融資斡旋制度を設け、支援策の充実を図る。
ヒートアイランド対策について、各局が連携し取り組んでもらいたい。
知事、緑化推進等で環境配慮の措置を実現する。
横田基地環境対策について、二酸化炭素排出削減を。
環境局長、実態の把握を含め要請していく。
福祉改革について、都が目指す新たな全体像を示すべきでは。
知事、都独自の認証保育所など、今後充実していく福祉の全体像を示していく。
保健医療計画改定について、基本的考え方を伺う。
健康局長、都民が必要とするサービス提供へ、情報化等、新たな施策を盛り込み、策定していく。
都立病院改革について、都立病院と区市町村との役割分担を明確にすべき、見解を伺う。
病院経営本部長、役割分担を明確にした上で、相互連携をし、医療提供体制を充実していく。
食品の安全対策について、早い段階で違反食品を発見し、排除するための体制を整備すべきだ。
健康局長、食品機動監視班を強化し、整備する。
江戸開府400年事業について、都の積極的な支援を。
知事、観光等の活性化につなげるため支援する。
教科書採択について、教育委員会の議論等を学校庁へ周知することは重要と考える。見解を伺う。
教育庁、教育委員会において鋭意検討する。
都立高校改革について、どう改革を推進するのか。
教育庁、生徒の個性を伸ばす教育等を行うことにより、魅力ある都立高校の実現を図る。
三宅島について、介護保険料は村民にとって大きな負担。緊急状態を踏まえ、何らかの対応を。
福祉局長、国と協議し、早期に調整する。
中小企業へ年末の金融支援策を。福祉改革を利用者本位で進めよ。質問者は公明党森田康隆。税財政問題について。地方税財政制度改革における都のリーダーシップの発揮と知事の所見は。
知事、都独自の要望に加え、全国知事会や7都県市を通じ、 全国の連携が図れるよう取り組む。
中小企業対策について、年末に向けた金融支援を。
産業労働局長、現行制度の改善や新たな融資制度の創設について検討を進め、関係機関と連携を図りながら具体策をまとめる。
検討中の再生中小企業支援策への見解を。
産業労働局長、国が新たな保障制度を検討中と聞くが、その実現に向け強く要望していく。
福祉改革について、福祉入所施設運営からの撤退について大きな不安の声にどう答えるのか。
福祉局長、入所者、都民に十分な説明を行う。
社会福祉法人改革は関係者の理解と協力のもと慎重な協議が必要だ。見解を伺う。
福祉局長、施設代表者の意見等を聞き進める。
福祉改革の全面展開への具体的な姿を明らかに。
指示、これまでの成果を含めさらなる改革に向けて福祉の全体像を都民に示す。
バリアフリー化促進は高齢社会の重要施策だ。都営住宅にエレベーター設置の推進を。
住宅局長、財政状況や団地状況など諸条件を考慮し適切な対応を検討する。
母子保健員の廃止について、医療機能は引き続き確保し広範な都民にサービスを提供すべきだ。
病院経営本部長、他の病院に機能を移転し引き続き全ての都民を対象に万全を期する。
都立高校改革について、今推進している改革が目指すものは何か。
指示、特色ある多様な受け皿となることだ。
昼夜間定時制高校の地域配置のバランスに問題があるが所見を伺いたい。
教育長、弾力的なクラス編成などを行い不登校傾向の生徒の学ぶ場を確保していく。
公立小中学校耐震対策について、診断から改修までの一連の対策を耐震戦略プログラムとして作成することを提案するが所見を。
教育長、実態を総合的に把握し情報提供や技術的支援を耐震化支援策として実施する。
環境問題について、環境教育の充実を図るなど具体的な理念の普及と啓発へ方針を明らかにせよ。
環境局長、様々な場で機会を確保し進める。
三宅島災害対策について、村の介護保険の財政不足が深刻だ。都は国と支援策を講ずるべきだ。
福祉局長、島民の過大な負担にならないよう国と協議中だが、できるだけ早期に調整する。
臨海部の森林再生に取り組め、小児医療体制の整備を早急に。質問者は民主党土屋隆之。日朝平壌宣言について、署名について知事の所見は。
知事、宣言は不本意だ。国民の声を背景とし、この問題を政府にきちっとしてもらいたい。
都政運営について、政府の経済政策への見解は。
知事、リスクを想定した正当な討論が国政で行われないことが心もとない。
東京再生に必要な事業を行うべきと思うが。
知事、民間活力の積極的活用等、財源を重点的、効率的に配分し、必要な事業を着実に進めていく。
都立高校別バランスシートへの取り組みは。
教育庁、16年度に全都立高で作成し、学校経営計画と合わせ ホームページで公開する。
予算編成に行政評価をどう反映させるのか。
財務局長、実施手法の適切性、費用対効果の妥当性等の視点から評価結果に反映させる。
地球温暖化対策について、日本が取るべき姿勢とは。
指示、サミットは総意が確認されず終了した。この状況で国が動かないのであれば、都が様々な行動を起こし国を動かしたい。
森林再生について、多摩の森林再生事業の推進を。
環境局長、準備の整った市町村から順次委託契約を締結し、11月から間伐作業に着手する。
大気汚染対策について、被害拡大防止対策が必要だ。
知事本部長、総合的な対策を推進するとともに、国に実効性ある対策の実施を強く求める。
福祉改革について、生活料など障害者の基盤整備を。
福祉局長、さらに設置を促進する方策を検討する。
都立病院改革について、地域住民への説明等をどう進めるのか。
病院経営本部長、地元自治体等関係機関と協議を進め、地域医療の確保について周知する。
母子保健院廃止に伴う地域医療の代替措置を講じるべきだ。
病院経営本部長、小児初期救急医療施設での受け入れや、近隣医療機関との連携強化で体制を確保する。
産業振興について、中小企業振興対策審議会答申で示された施策を広く産業振興に役立てよ。
指示、答申の内容は広く産業振興に有用だ。
観光産業振興について、より戦略的な事業展開を。
指示、観光は有力な産業であり努力している。
治安対策について、防犯・治安維持にかける決意を伺う。
警視総監、東京の治安維持と都民生活の安全・安心確保に全力を尽くす。
不法滞在者問題への認識は。
知事、不法滞在者犯罪の最大の被害者は都民だ。国に働きかけ、都も食い止めるよう努める。
医療・福祉からの撤退許せない。生活と環境優先へ転換を。質問者は日本共産党吉田信夫。母子保健院の廃止について、妊娠から出産・子育て支援まで母と子の安心センターとして信頼されており、施設の廃止は撤回せよ。
知事、世田谷区の小児初期救急への取り組みを都が支援する形で区と合意した。廃止条例を撤回する考えはない。
福祉施策について、民間福祉施設への補助の見直しと都立福祉施設からの撤退は東京の福祉を根底から覆すものだ。民間福祉施設への補助は廃止せず継続すべきだ。
福祉局長、民間福祉施設の代表者などの意見を聞きながら進めていく。
社会福祉法人は役に立たないという指示発言は撤回を。
指示、多様な事業主体の中でサービスの質の向上と量の拡大を図りたい。
都立高校改革について、学区廃止をやめ希望者全員の入学を。
教育長、生徒の主体的な学校選択により活性化を図る。
都立高校を10年で1割以上削減する計画に批判が集中している。推進計画を取り下げ都民的議論を尽くすべきでは。
教育長、10月には実施計画を決定する。
都市再生について、 都市再生による開発が都民生活と地球環境にどのような影響を及ぼすのか、科学的な予測を行い、都民に示せ。
環境局長、本年からモニタリングを開始した。温暖化とその影響の把握に努めていく。
都市を生活の場として再生するヨーロッパの都市再生に学ぶことが重要だと思うが。
知事、江戸以来持っている特性を十分に生かした形で都市再生を図っていく。
来年度予算について、福祉、教育、中小企業など都民生活に不可欠な分野の拡充に重点を。
知事、都市基盤の着実な整備と合わせて、環境、福祉、産業などの施策を展開していく。
と、自ら財政規律確立に取り組め、成熟都市としての都市政策を。質問者は、ネット大西由紀子。財政について、地方税財政制度確立を国に求めよ。
知事、東京再生や都民の安全確保に向け努力する。
都市再生について、容積率制限を迅速に緩和する制度を都全域で適用除外とすべきだ。
都市計画局長、適切な運用に努める。
福祉改革について、第三者サービス評価に行政が行う指導監督を肩代わりさせるべきではない。
福祉局長、第三者サービス評価の普及・指導監督の充実と福祉サービスの質の向上に努力する。
心身障害者医療費助成について、レセプトチェックと合わせた障害者の生活実態把握はしているのか。
福祉局長、把握していない。
都立病院改革について、都立病院統廃合問題について、患者や地域住民とどう合意を図るのか。
病院経営本部長、地元自治体等と協議を進め、地域医療の確保策などを周知する。
化学物質対策について、杉並病に対する公害等調整委員会の裁定へ見解を。
環境局長、裁定を尊重し、専門委員会で検討中だ。
以上、代表質問の用紙でした。次に、9月26日に行われた一般質問の用紙です。建築物の災害防止対策を、不法駐車問題への取り組みを。質問者は自民党矢部はじめ。大規模留置場構想について、今後の進め方を伺う。
財務局長、地元の意見要望を聞き、十分議論を重ねた上で基本構想を決定していく。
方面ごとに拠点的な留置場を設置すべきと思うが。
警視総監、各方面の留置需要や用地の確保の可能性等を勘案しながら検討していく。
複合ビルの防災対策について、歌舞伎町の火災から1年が経過したが、建築行政分野での取り組みは。
都市計画局長、既存建築物の一斉点検や法令違反への是正指導を行った。条例を改正し、小規模ビルに避難施設の設置を義務付けた。
不法駐車対策について、渋谷地区内の路上への荷さばきスペース確保について進捗状況は。
都市計画局長、公園通りは今年度に、井の頭通りは平成15年度16年度に区が整備する予定だ。
東京の中小企業の蓄積を守る 都独自の金融対策を整備せよ。質問者は自民党三宅茂樹。商店街振興について、派遣による IT 化研修を提案する。
産業労働局長、商店街への講師の派遣等ニーズに対応できるよう支援策を検討していく。
中小企業金融について、債券市場のスキームに乗らない企業への目配りを忘れずに資金供給を。
知事、経営実態に合う資金調達に取り組む。
地域小児医療の確保について、母子保健院廃止に伴い正しい情報を世田谷区民にどう周知するか。
病院経営本部長、ホームページやポスター等の多様な手段で区民都民へ周知を行う。
都営池尻団地跡地について具体的な取り組みを伺う。
住宅局長、地元区との協議連携を進め、民間事業者の参入条件整備など事業化を目指す。
スポーツ振興について、スポーツ局を新設せよ。
市議、幅広く総合的かつ計画的に推進する。
神奈川県との連携を推進し、境川の治水・救急医療整備を。質問者は民主党・牧茂。境川治水整備について、神奈川県の整備遅れで都の工事も止まっている。早急に解決すべきだ。
建設局長、今後も県に対して改修促進を要請し、都としては未改修箇所の解消を目指す。
医療連携について、都と消防庁の情報サービスで眼科・耳鼻科の休日夜間施設案内は都内施設のみである。近隣県の施設も案内すべきではないか。
消防総監、都県境の方々に有用であるので、近隣の医療施設等を案内できるように努める。
航空機騒音について、防音工事助成対象の町田までの拡大に働いてもらいたい。
環境局長、対象地域見直しを強く要請する。
都立町田校に防音工事を。
教育長、早期に工事を実施するよう努める。
医療サービス提供体制の整備を。若年無業者に就労支援を。質問者は公明党、中島義雄。小児医療について、近隣施設と連携し母子保健院を上回るサービス提供体制の整備を。
病院経営本部長、地域住民が安心できる体制を構築する。
NICU など高度専門医療の確保策を示せ。
病院経営本部長、都立病院の再編で充実を図る。なお、国立成育医療センターでも十分確保が可能だ。
若年雇用対策について、若年無業者の実態やその原因・影響を調査し対策の確立に取り組む。
知事、社会に貢献したい若者が仕事に就けないことは損失だ。就労確保への支援に努める。
動物由来性感染症について、急熱について医療機関への意識啓発など必要措置の実施を。
健康局長、最新情報を迅速に医療機関に提供する。
水元公園を一大観光地に。京成高砂駅付近の踏切対策を。質問者は自民党 鈴木一行、都市型水害について、被害の軽減へソフト対策を。
建設局長、リアルタイムの水防情報の提供を行う。
水元公園について、一大観光地となるような公園に。
知事、森のライトアップ等で観光資源を活用する。
京成高砂駅付近踏切対策について、どう取り組むか。
都市計画局長、立体化へ技術的可能性を検討する。
心身障害教育について、都立、盲、老、養護学校全体の教育環境改善について検討すべきだと考えるが。
教育庁、再編整備を含めた改善を検討する。
地震災害警戒本部条例について、制定の目的は何か。
総務局長、災害防止や軽減のための事前対策だ。
中小住宅生産事業者支援について、葛飾区の都営新宿6丁目団地建て替え事業のリサイクルモデルプロジェクトの成果を事業者支援に生かすべきでは。
住宅局長、ノウハウを提供し取り組みを支援する。
中小企業が切に求める対策を。食の安全確保は緊急の課題。質問者は日本共産党、加地佳代子。中小企業対策について、戦略プランの作成を。
知事、中小企業振興対策審議会の答申を生かし、ものづくり産業の振興に取り組む。
大田・品川地域に試験研究機関の設置を急ぐ。
産業労働局長、新たに設置する考えはない。
食の安全について、食の安全・安心確保策強化に国に先駆けて取り組んでもらいたい。
知事、国に安全対策強化を求めるとともに、監視・指導など危機管理体制の強化を図る。
輸入食品監視体制の強化を。
健康局長、輸入食品の監視を重点的に実施する。
給食に国産小麦パンの供給を。
教育長、使用食材の選定は区市町村教育委員会等が行っており、都は必要な情報の提供を行う。
産業振興策として規制見直しを。区・市への分権を進め活性化を。質問者は自民党高島直樹。規制緩和について、都政運営において規制をどのように捉えているのか。
知事、豊かで魅力ある社会を実現するための方策だ。社会変化に対応し見直す必要がある。
産業力強化会議でどのような規制改革に取り組むのか。
産業労働局長、都市計画に関する規制などの諸規制について検討していく。
特区構想について、規制緩和を特定地域のみで行うことへの見解は。
知事本部長、趣旨は評価できる。
部分的な実現であっても市への分権を進めるべきと思うが。
総務局長、分権理念に基づき区市町村の自主性を高めるよう権限等の移譲を推進する。
規制改革全般についても国に対し強力な申し入れを。
知事本部長、他の自治体と連携して改革を強く働きかける。
自ら表現力を磨く教育が重要。 多様な危機に対応する体制を。質問者は民主党山下太郎。都立高校改革について、生徒が転学することなく他校の特色ある科目が学べるようにすべきだ。
教育庁、情報通信技術やネットワークを活用し、トライネットスクールの設置を検討する。
都立盲ろう養護学校との連携に進捗は。
教育庁、学校間相互の連携推進に一層努めていく。
都立病院改革について、清瀬小児病院の移転統合問題に新たな進展は。
病院経営本部長、清瀬市と協議を開始した。
多摩地域小児病院の移転統合は住民の不安をまず払拭すべきと思うが。
病院経営本部長、様々な機会を捉え適切に対応していく。
危機管理について、多様な危機に対応できる体制を。
指示、都として叶うだけの努力を重ねる。
食品の安全確保に万全を期せ。都立病院に女性専用外来を。質問者は公明党野上純子。情報教育について、教員のさらなるパソコン技術の習熟と有害情報の流入防止対策を徹底させよ。
教育庁、教員研修の充実など対策に努める。
食の安全について、最重要課題として取り組んでもらいたい。
指示、今後も国に安全対策強化を求め、必要に応じ独自基準作成など安全確保に努める。
消費生活調査員制度を活用し調査の重点化を。
生活文化局長、食品表示に重点化も検討する。
都立病院について、女性特有の病気について女医の診察を受けられる女性専用外来の開設を。
病院経営本部長、今後設置を検討していく。
京成高砂駅について、開かずの踏切に対策を講じよ。
都市計画局長、鉄道の立体化を技術的に検討する。
消防団の設備等の環境整備を。子育て支援と鉄道の立体化を。質問者は自民党高橋和美。環境問題について、再生可能エネルギーの活用は。
下水道局長、下水熱活用等で二酸化炭素を削減する。
地球環境保全について、都が一体となり貢献すべきと思うが。
知事、東京から行動を起こし国を動かしたい。
ファミリーサポートセンターについて、今後の取り組みは。
産業労働局長、区市町村連携で充実に努める。
消防団の防災資機材格納庫について、早急に整備を。
消防総監、関係機関と協議し、現状改善へ努力する。
西武池袋線立体交差化について、全力で取り組んでもらいたい。
建設局長、早期事業化を目指し、国に働きかける。
西武新宿線立体交差化等について、踏切の混雑解消を。
都市計画局長、地元の意向を踏まえ研究する。
都市計画道路放射35号線等について、今後の予定は。
建設局長、川越街道から平和台駅までの区間は事業説明会を開催し 順次事業化を図るなどの予定だ。
地方中心の政治行政の確立を、産業廃棄物の都内処理率向上を。質問者は自民党荻野康博。地方自治について、地方主権の意味は。
知事、地方主権とは地方の補正の発揚であり、これを確立する取り組みを通じ、この国の充実につながる動きを東京から起こしたい。
連邦制と地方主権の関係について所見を。
知事、我が国が連邦制を取る合理的な理由はない。
産業廃棄物対策について、多額の費用負担に苦しむ中間処理業者への対策を。
環境局長、中間処理施設の回収状況に応じ、適宜運転管理に関する指導助言を行う。
産業廃棄物持ち込みに対する事前協議制度に対する認識は。
環境局長、広域処理の実情に合うよう運用されるべきだ。
東京都ホームページについて、改善が必要だと思うが。
生活文化局長、その生活等を積極的に PR するとともに、動画のさらなる活用等改善を図る。
都は地域医療の充実に支援を。東京から新しい教育の発信を。質問者は自民党萩生田光一。八王子小児病院について、地域医療の確保について、八王子市との協議はいつまでに結論を出すのか。
病院経営本部長、年内に基本的合意を得るよう努力する。
仮に市外に移転する場合、都は地域特性を踏まえた支援策を検討すべきだと思うが。
病院経営本部長、必要な支援策を検討する。
教育問題について、夏季休業中の教員の研修実態は。
教育庁、自宅研修を認めている一部の区市町村に対し、適正な取り扱いを徹底する。
教員にプール指導謝礼等を支給している実態への認識は。
教育庁、勤務時間内に社会教育活動に従事する場合は、報奨費の支給対象外であることを強く指導する。
心の東京革命の思想をしっかり持った教員の育成をすべきと考えるが。
知事、行政の領域で存分に努力していく。
以上、一般質問の用紙でした。各特別委員会の構成員をお伝えします。平成13年度各会計決算特別委員会、委員長櫻井武自民党、副委員長野村有信自民党、副委員長大木田守公明党、副委員長坂口浩二民主党、理事中西和義自民党、理事牧茂民主党、理事松原忠義自民党、理事森田康隆公明党、理事大山智子日本共産党、理事古賀俊明自民党。委員です。衆院町子ネット、谷村隆彦、公明党、秋田一郎、自民党、矢島千秋、自民党、山下太郎、民主党、長橋圭一、公明党、友俊晴久、公明党、 荻野康弘自民党、宇津隆自民党、服部幸男自民党、花輪智文民主党、加地佳代子日本共産党、小松祥子日本共産党、中島義雄公明党、倉林達夫自民党、福島純一民主党、古舘和則日本共産党、三原正嗣自民党、真鍋義之自民党、小林正憲民主党、矢部はじめ自民党。平成14年9月26日現在、以上31名です。平成13年度公営企業会計決算特別委員会、委員長青木英治民主党、副委員長富田利正民主党、副委員長石川義明公明党、副委員長蒲山隆自民党、理事清水秀子日本共産党、理事遠野周平公明党、理事田代博志自民党、理事稲葉真一自民党、理事樋口優子民主党。委員です。新井美佐子ネット、東村邦博公明党、北条貞治自民党、葛飾明宏民主党、河野ゆりえ日本共産党、吉原修自民党、山田忠明自民党、小田拓郎公明党、松村智明日本共産党、田島和明自民党、葛西信美民主党、蛭間敏夫自民党、山本健太郎自民党、佐藤博彦自民党。平成14年9月26日現在、以上23名です。行財政改革基本問題特別委員会、委員長立石春康自民党、副委員長大木田守公明党、副委員長和田宗春民主党、副委員長鈴木一光自民党、理事富田利正民主党、理事鈴木貫太郎公明党、理事吉田信夫日本共産党、理事内田茂自民党、理事小磯明自民党。委員です。大沢雅子ネット、山下太郎民主党、長橋圭一公明党、近藤弥生自民党、遠藤守自民党、相川博士民主党、大西秀夫自民党、葛西信美民主党、星野篤則自民党、渡辺康信日本共産党、石井義信公明党、山崎孝明自民党、松本文明自民党、木村洋二日本共産党。平成14年9月26日現在、以上23名です。
実効性あるディーゼル作成の実現に関する意見書。自動車の排出ガスに含まれる粒子状物質は、発がん性や気管支喘息、花粉症などとの関連が指摘されており、その削減は都民、国民の健康を守るため、早急に解決すべき課題である。そのため、東京都は条例で、特に粒子状物質を多く排出するディーゼル貨物車やバスを規制することとし、この動きは首都圏全体へと広がっている。国においても自動車ノックス法を改正し、新たに粒子状物質を規制物質に加えた 自動車 NOX-PM 法を制定したが、規制の適用時期を当初の予定より最大で2年半遅らせたことは、法改正の趣旨に反するものであると言わざるを得ない。一方、事業者においては、排気汚染の改善のため、最新規制に適合するディーゼル車や軽工外車への買い替え、粒子状物質燃焼装置の装着が必要であることは理解しているが、現在の不強化での対応は大きな負担になっている。排気汚染の改善には、本来国が大きな責任を負っており、国においてこれら施策にかかる事業者支援を充実させることが必要である。よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、次の事項を実現するよう強く要請する。1. 軽工会社普及促進対策費補助金の大幅な増額を行い、粒子状物質減少装置の装着を促進すること。2. 最新規制に適合するディーゼル車や軽工会社への買い替えに対する支援策を充実すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成14年10月15日、東京都議会議長、三田俊也。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣宛て。会派構成が変わりました。都議会民主党の西条昌司議員の平成14年7月6日付当選無効確定により、都議会の会派構成は次のようになりました。平成14年10月15日現在のものです。東京都議会自由民主党55人、都議会民主党23人、都議会公明党23人、日本共産党東京都議会議員団15人、都議会生活者ネットワーク6人、無所属2分の1の会1人、無所属行革執行官1人、無所属自治市民93、1人、無所属市民の党1人、定数は127人、原因126人、欠員1人です。
平成14年第3回定例会、各会派等の議案への賛否。会派名と議員数は今お伝えした通りです。ここでは会派名は略称でお伝えします。はじめに指示提出議案とその審議結果です。条例、新設、東京都地震災害警戒本部条例。自民党賛成、民主党賛成、公明党賛成、日本共産党賛成、もっと賛成、2分の1の会、棄権、同格110番賛成、自治市民賛成、市民の党賛成で可決。一部改正、心身障害者の医療費の助成に関する条例。自民党賛成、民主党賛成、公明党賛成、日本共産党反対、もっと反対、2分の1の会棄権、同格110番賛成、自治市民反対、市民の党反対で可決。老人の医療費の助成に関する条例、東京都都市計画局関係手数料条例、東京都建築安全条例、東京都特別工業地区建築条例、東京都立老人医療センター条例、東京都リハビリテーション病院条例、東京都立病院条例、東京都立小児病院条例、以上8件。自民党賛成、民主党賛成、 公明党賛成、日本共産党反対、もっと賛成、2分の1の会棄権、上格110番賛成、自治市民反対、市民の党反対で可決。東京都関与市等省役資金貸与条例、自民党賛成、民主党賛成、公明党賛成、日本共産党反対、もっと賛成、2分の1の会棄権、上格110番賛成、自治市民賛成、市民の党反対で可決。東京都立学校設置条例、自民党賛成、民主党賛成、公明党賛成、日本共産党賛成、もっと賛成、2分の1の会棄権、上格110番賛成、自治市民反対、市民の党反対で可決。特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例、東京都基金管理条例、東京都情報公開条例、東京都営空港条例、警視庁の設置に関する条例、火災予防条例、以上7件。自民党賛成、民主党賛成、公明党賛成、日本共産党賛成、もっと賛成、2分の1の会棄権、上格110番賛成、自治市民賛成、市民の党賛成で可決。廃止、東京都立母子保健院条例、自民党賛成、民主党賛成、公明党賛成、日本共産党反対、もっと反対、2分の1の会棄権、上格110番反対、自治市民反対、市民の党反対で可決。次に契約です。請負契約、東雲一号町破傷、ハブ工事その2、春豊一号橋破傷、高桁小作仮設工事その1、春豊一号橋破傷、高桁製作仮設工事その2、以上3件。自民党賛成、民主党賛成、公明党賛成、日本共産党反対、もっと賛成、2分の1の会棄権、上格110番賛成、自治市民反対、市民の党反対で可決。地盤改良工事及び擁壁工事14-4-6半可し和解、自民党賛成、民主党賛成、公明党賛成、日本共産党反対、もっと賛成、2分の1の会棄権、上格110番賛成、自治市民賛成、市民の党賛成で可決。警視庁北沢警察署庁舎改築工事、日暮里舎人線下部工事その20、日暮里舎人線荒川横断橋梁高桁製作仮設工事その2、玉川原橋西線高桁製作仮設工事、以上4件。自民党賛成、民主党賛成、公明党賛成、日本共産党賛成、もっと賛成、2分の1の会棄権、上格110番賛成、自治市民賛成、市民の党賛成で可決。次に人事です。東京都監査委員の選任2人、自民党賛成、民主党賛成、公明党賛成、日本共産党反対、ネット賛成、2分の1の会棄権、 聴覚110番反対、一市民反対、市民の党反対で同意。東京都名誉都民の選定、山下八尾子。前回派賛成で同意。続いて議員提出議案とその審議結果です。条例一部改正、心身障害者の医療費の助成に関する条例。自民党反対、民主党反対、公明党反対、日本共産党賛成、ネット反対、2分の1の会反対、聴覚110番反対、一市民賛成、市民の党賛成で否決。東京都議会情報公開条例。自民党賛成、民主党賛成、公明党賛成、日本共産党賛成、ネット賛成、2分の1の会棄権。聴覚110番賛成、自治市民賛成、市民の党賛成で可決。意見書。北朝鮮による日本人拉致問題。自民党賛成、民主党賛成、公明党賛成、日本共産党賛成、ネット賛成、2分の1の会賛成、聴覚110番賛成、自治市民賛成、市民の党反対で可決。私立学校女性、義務教育費国庫負担制度等の堅持、実効性あるディーゼル車規制の実現、里親制度の充実、以上4件。自民党賛成、民主党賛成、公明党賛成、日本共産党賛成、ネット賛成、2分の1の会棄権。聴覚110番賛成、自治市民賛成、市民の党賛成で可決。以上、各会派等の議案への賛否でした。
東京都議会開設60年記念行事の報告。都議会は今年開設60年の節目を迎え、これを記念して10月に様々な催しを行いました。5日は都政ギャラリーにおいて開設60年記念展のオープニングテープカットが行われ、友好都市の北京市とソウル特別市の議会代表がお祝いに駆けつけ、賑やかなスタートとなりました。記念展では都議会60年の歩みや国際交流をパネルで紹介、都議会議員の似顔絵コーナーや速記の実践を披露し、11日まで大勢のお客様が訪れました。議場では江東区立明治小学校マーチングバンドの元気あふれる華やかな演奏で幕が開かれた後、議会活動とボランティアをテーマに、弁護士で爽やか福祉財団理事長のホッタットムシによる講演が聴衆を魅了しました。後半は次代を担う都内中学生70人と都議会議員とで、学校や環境、福祉、まちづくりについて意見交換が行われ、中学生のフレッシュな提言や鋭い質問に議員の答弁にも力が入り、議場内は熱気に包まれました。また都議会が発足してからちょうど60年目にあたる11日には、本会議終了後に式典が行われ、東京都議会開設60年宣言が満場の拍手で賛同されました。
東京都議会海外調査団の報告。都議会では森田議員、中島議員、小田議員の3名を平成14年9月2日から 11日までの10日間、イギリス、デンマーク、ドイツの各都市に派遣し、災害調査を実施いたしました。まず、イギリスのロンドンでは、ショップモビリティやドッグランドについて説明を受けたほか、現地視察をし、バリアフリーな街づくり、市街地の活性化や財政的効果の問題点等についても調査しました。かつて倉庫群であったドッグランドは、目覚ましく洗練された二大都市として変貌を遂げていました。また、ウィンダミアでは、将来とも保存すべき田園地帯や建造物を取得し保護するナショナルトラストについて調査しました。次に、デンマークのコペンハーゲンでは、ノーマライゼーションと少子化対策について、市の保健局担当者と面談し、実情を調査いたしました。最後に、ドイツのミュンヘンでは、廃棄物処理対策について調査するため、廃棄物処理会社にて、先進的な浄化施設等をつぶさに視察いたしました。この度の調査で得た成果を、都政の政策課題の解決に生かしてまいりますが、詳細については、別途発行する報告書をご覧いただければ幸いです。
平成14年第4回定例会日程の予定です。12月3日、会期の決定、知事の所信表明、10日代表質問、11日一般質問、12日から16日まで常任委員会審査、18日議案等の議決、以上です。
東京都庁の代表電話番号は03-5321-1111 です。以上で、声の富会だより、平成15年11月12日発行、第249号を終わります。内容に関するお問い合わせは、郵便番号 163-8001、新宿区西新宿 2-8-1、東京都議会広報課、電話 03-5320-7126、ファクス 03-5388-1779 までお願いいたします。ホームページのアドレスは http://www.eikan.netro.tokyo.jp です。